皆様、本日もよくご参拝でございます。私が日々の生活の中で一番大切にしていることがございます。それはお歳掃です。お歳掃はお掃除と似ているけれど、中身は全く違うものでございます。お掃除とは、快適に気持ちよく家族が過ごせるようにだったり、お客様をお迎えするためだったり、つまり見た目の綺麗さを求めます。お歳掃は見た目の綺麗さだけではなくて、そのお歳掃させていただく場所と、また自分の心を神様にご祈念しながらお清めをさせていただくことです。私は昔からお歳掃をさせていただくことが好きでした。一人暮らしだった私は、部屋にある片手サイズの小さなお社を日々お歳掃させていただいておりました。心も体も一番しんどかった20代の頃、神様助けてください、神様助けてください、苦しい気持ちをお取り払いくださいと必死でご祈念しながらお歳掃をさせていただいておりました。すると、お歳掃が終わった頃には不思議と苦しい気持ちを神様が引き取ってくださり、随分と心が楽になっていました。また嬉しいことがあった時は、神様嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございますとお礼を申し上げながらお歳掃をさせていただいておりました。すると、お歳掃が終わった頃には不思議と嬉しい気持ちを神様が何倍にも大きくしてくださり、心の中を喜びでいっぱいにしてくださっていました。私はお歳掃を通していつも神様と一緒に過ごさせていただいていたのです。お歳掃をさせていただくと必ず心におかげをいただけるのです。ただ、せっかくのお歳掃も心が神様に向いていないと、ただのお掃除になってしまいます。また心を神様に向けるだけでなくて、この体も神様に向けさせていただくのです。つまり、力任せにゴシゴシとお掃除をするのではなくて、丁寧に物を扱い、撫でるようにお清めさせていただくことで、神様がまたお歳掃にしてくださるのです。ここ平戸教会で広信先生と共に神様のご用に立たせていただくようになって2年が経とうとしております。私はこの2年間、広信先生と共に毎日毎日お教会のお歳掃ばかりしてきたと言っても過言ではありません。なぜなら、私の魂の親でもあり、信心の親でもある親先生の布教をはじめは、いつもいつもお歳掃をさせていただいていたと聞いていたからです。親先生はこのようにご祈念しながらお歳掃をされておられたそうです。難儀な氏子をこの広前にお引き寄せください、どこのお教会へ行っても助からないような難儀な氏子をこのお昼前にどうかお引き寄せください。このお昼前を苦しんでいる方の血しぶきと涙でいっぱいにしてください。そんな願いがこもったお昼前に、今から15年前、私はお引き寄せをいただきました。医師からもさじを投げられ、生きる希望を失っていた私、そんなどこに行っても助からなかった私が、そのお昼前で助かっていくのです。親先生の布教を始めのお姿は、今から20年以上前になるので私は存じておりません。しかし、私は親先生の当時の背中を思い浮かべ、 毎日ここ平戸教会の広間への再送をさせていただいております。親先生がされてきたことと同じように、難儀な氏子をこのお披露前にお引き寄せください。どこのお教会へ行っても助からないような難儀な氏子をこの平戸教会のお披露前にお引き寄せください。このお披露前を苦しんでいる方の血しぶきと涙でいっぱいにしてください。親先生がされてきたことと同じようにご祈念させていただきながらお再送をさせていただいております。数日前のことでした。朝のお披露前のお再送をさせていただいておりました。そしてお再送が終わった瞬間の出来事でした。教会の玄関がガラガラガラッと開き、突然氏子をお引き寄せいただいたのです。看板を見て初めてお参りしましたとおっしゃいました。私はこの時とても驚いたのですが、不思議なことではございません。なぜなら金光教祖はこのようにおっしゃっておられます。思う念力岩をも通すというが、信心する者が一心を出して願えばどんなことでも叶えてくださる、そのようにまで言っておられるのです。どれだけ私が神様一筋になっているのかということを神様はしっかりと見ておられるのです。難儀な氏子を引き寄せいただきたいと言いましても、氏子を引き寄せるのは私ではなく神様がお引き寄せくださるのですから、私はしっかりと神様の方を見て神様に心を向けて一心にご祈念させていただきたいと思っております。そして難儀な氏子を取り次ぎ助けてやってくれと願われた神様の思いを、そして難儀な氏子をこのお披露前にお引き寄せくださいと願われた親先生の思いをしっかりと受け止め表していけますようにと願っております。本日もよくご参拝でございました。